ジオ彩り保健室。
ゴールデンウィークが終わりまして、
はい
ね、あのだんだんもう暑くなってきた感じですけど ね、 ね、 はい、なんか最近のあやさん出来事何かありますか、うん、お家のこととか。
はい、お家のことね、あと最近ですね、うん、あのうちの中一の長男くんが、
はい、
週に1回なんですけど、
うんうん、
あの夕ご飯を作ってくれるようになりまして。
すごいじゃないですか、
うん、すごいんですよ、
うん、
なんか中学生になったらぐっとね変わったなと思うんですけど、
はい、
って言ってもね、まあ、宅配のミールキットにっていうあの具材も切れてるし、
ああ
の調味料も測って袋に入ってるやつなんですけど、
便利なやつね。
そうそうそうそう、はいはい、大体ね金曜日でこのラジオの、ね、生放送とか収録のある日だから、うん、私はねちょっと食べられない日が多いんですけど、
うんうん、
でもね週に1回でも任せられるって本当にね気が楽だなと思ってますね。
ああそうですね、
うん、
あのご飯作ってもらえるって、うん、本当家事の中でちょっとしたことだけど、うん、とってもありがたいですよね。
いや本当にありがたいです、
ね、はいはい、なんかもう男性もちょっとした料理とか家事ぐらいできないといけない時代になりつつあるし、
うん、そうですね、
ね、あの洗濯物とか、うん、あの料理のテレビ CM、
うん、
あれも結構男性タレントが起用されてること多いですよね、
うんうん、
なんかもう なんていうかな男性が家事やるのは常識みたいな、ね、うんうん、感じになってきてますよね、
はい
はい、今日のテーマもあの性別を超えて聞いていただければと思っています、はい、ラジオホケでは番組へのご意見ご感想、性教育に関する質問やエピソード、お悩みを募集しています。ラジオホケホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。
はい、というわけで今回は初のゲスト会になります。
いやー、いよいよですね。
いよいよです、
はい、
ジュナ株式会社の代表でいらっしゃいます安藤純子さんをお招きしてお送りします。それではラジオ彩り保健室オープンです。
暮らしにワクワクを。本田カーズ群馬は皆様のおかげで75周年を迎えました。ワクワクするイベントを通じて皆様に感謝をお伝えします。5月17日18日はエンジョイホンダイン G メッセ群馬、皆様のお越しをお待ちしております。
ラジオ彩り保健室、今回は初めてのゲスト会です。はい、ちょっと緊張しています、ね、
あのずっとやりたかったゲスト会、
ねね、本当に、うんうん、あの今回のゲストはですね、もう1回目のゲストとしてずっとオファーをしていた。
そう、もうねゲストを呼ぶんだったら、うん、私はもうこの人から始めたいってい もう熱烈オファーをあの受けていただきまして来ていただきました。
はい、はい、じゃあ改めて紹介したいと思います、ジュナ株式会社代表安藤純子さんお招きしています。安藤さん今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すごいなんか持ち上げ方が
え
なんか、うん、大丈夫かな。
いや本当本当もうね絶対絶対純ちゃんだと思ってたんだよね。
なんか私は嬉しいですけど、
うんうん、
なんかなんか2人がほら私距離近いから、うん、なんかいいのかなって逆に思っちゃった。
1回目
そうそうそう、
ね、本当、まあ、俺からするとなんだろう、あの我々をねラジオに引き込んだ第一人者っていう印象があって、
ね、そう言っていただけると
そのエピソードから行くのかな。
そうね、半年前ぐらいでしたっけ、ちょっとね車で東京までちょっと遠征しに行ったっていう日があって、
はい、
で、あ、山田くんちょっとラジオやらないの。
そう、後ろの席から私さ真ん中の顔を出してさ、うん、山田くん運転するとこにさ顔を出して、ね、山田くん山田くんつって、
うん、
ラジオした方がいいよ絶対にっつって
そのあのイケボってね、
うん、そう
イケボって言って
た、ずっとね
言ってたね、叶っちゃったね今日ね、
なっちゃいましたね。
あの時は耳元でささやかれたいって
言ったもんね。そうなんです、そうなんです、顔は見ないでね
ひどいそれはそれで、
いや知り合いの顔はさ見ようじゃない。
あ、そうね、そうね、
そうね、すいません、あの全然内輪話になっちゃいましたが、はいはい、あの改めてあの簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
わかりました。皆さんこんにちは。ジュナ株式会社の代表を務めております安藤純子です。今ですね群馬県産シルクを使用いたしましたフェムケアブランド、うん、デリケートゾーン専用ランジェリーのランジェリーナという製品を企画製造販売しております。
はい、
他にもですね、まあ、音楽事業、そしてこの M-WAVE も以前お世話になっていた、
うん、M-WAVE だったんですね、
はい、お昼のはしごカフェを、
まあ、今ね前橋ラジオになりましたけど、
あ、そうでしたね、
うん、M-WAVE でね、
M-WAVE ということで、うん、はい、その時ですね、
そうだったんですね、
はい、そう、はい、だからもうラジオはお手の物ですね。
あのそちら側に座ってたので、はい、ついさっきそっち座りそうになりましたけど
もうねどっちがナビゲーターかわからないぐらいの進行でね
はい、まあ、そんなね司会とかイベント MC、 あとは研修事業などさせていただいております、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
よろしくお願いします。 会社の、はい、活動の一つとして、うん、ランジェリーナという、はい、ものがありますけれども、うん、先にちょっとランジェリーナの質問から入っちゃっても大丈夫ですかね。またちょっと細かな音楽事業とか司会事業とかね、うんうん、聞いていければと思ってはいるんですが、はい、まずはジュナ株式会社といえばランジェリーナということで、はい、どうしよう、どこから聞いていきましょう。なんかまずどんなものかお話ししていただいてもらって、
はいはい、そうですね、まあ、特に男性の方はね、うん、本当になかなかこう想像がしにくいと思うんですけども、うん、女性のサニタリーですね、うん、月経用品にまつわるアイテム、うん、あとはショーツライナー、パンティーライナーといったところで、うん、まあ、そういったねサニタリーアイテムなんですけども、
サニタリーも難しいかもしれない。
難しいですよね。
生理用品ですね。
そう、まあ、生理用品、うん、まあ、日本はね薬機法っていうのがあって、うん、すごくここが難しい表現にはなってしまうので、うん、一応サニタリーとは使っておるんですけども、うんうんうん、まあ、皆さんに分かりやすく言ってしまうと、あのナプキン、生理用ナプキンっていうことを ね、はい、まず想像していただいて、うん、まあ、それが、まあ、大抵はねあの CM でやってるように使い捨ての紙ナプキンっていうのがね、うん、主軸でよく日本は出てますけども、それを布製のものでということで、うん、まあ、すでにうちだけではなくてね、うん、布製ナプキンというものはもうすでにどこにもあるんですけども、うんうん、まあ、それを地元我らが群馬県の伝統繊維産業のシルクを使ってですね、
うんうん、この発想は本当にすごいと思ってます。
ありがとうございます、はい、まあ、私もでもねシルク自分が携わると思ってなかったので今でも不思議な感じはしますけど、うん、でもそのシルクを使って女性のフェムケア QOL、うん、生活の質をね向上させていくってところに今事業を、はい、うんうん、進めております。
はいはい、
ね、フェムケアって今出てきましたけど、それもね多分みんな馴染みがないかもしれないですね。
私なんかね初めて聞く単語でした、うん、フェムテックとか、ね、フェムケアとか、うん、結構いっぱいあるじゃないですか。
ちなみにフェムテックってですね、あの女性特有 の、 あの健康課題、まあ、生理とかね更年期障害とかいろいろ女性特有のものがありますけど、うん、そういったものをテクノロジーの力であの解決する、まあ、製品だったりとか、うんうん、まあ、あのサービスだったりっていうものを、うんうん、あの今フェムテックって言ってねみんなでこう解決していこうみたいな感じになってきてますよね。よく聞くようになってきてるかなって思いますね。
そうですね、うん、まあ、なかなか地方都市にいるとね、うん、こういった単語はやっぱりイベントも少ないですし、うんうんうん、あの全然男性の皆さんだけじゃなくてね女性の皆さんも意外に知りません、うん、そう
まだ知らないかもしれない。
私もイベントたまに群馬県で立つと、うん、そうね知ってる人の方が3割ぐらいで、うん、7割ぐらい女性でも知らないかなっていう肌感がありますので、う
ん、私もそんな気がします、うん、いちいちだから説明をこう入れていかないと
そうですね、
なんか難しい感じがしますね。
この活動実績の中に、うん、それこそフェムテックジャパンアワード2020年特別賞受賞って書いてあるんですけど、
すごい
フェムテックのジャパンアワードっていう、うん、そうイベント
イベント、うん、はい、フェムテックジャパンさんとか、うん、今いろいろ東京でね、うん、フェムテック系のイベントがたくさんあるんですけども、うん、まあ、その中でもね先進的なね、イベントをしてたこの団体があるんですけども、うんうんうん、そこのアワードで
私たちもね表参道の
あ
の
あやこちゃんも来てくださって
そうイベント行かせてもらったんですけども、はい、すごいたくさんの会社がいろんなものを出してて、まあ、サプリメントもあったし、うん、一番びっくりしたのは、うん、鍋フライパンみたいなのが売ってて何に関係するんですかって言ったら、うん、女性が貧血だから
鉄
鍋を売ってて、まあ、売ってたっていうか、まあ、そこで紹介してて、うんうんうん、なるほどこういうものもフェムテックに入るんだなってその時すごいびっくりしたんですけど、
そもそもあのヘルステックっていうかヘルスケアがあって、うん、その中にまあ女性にいいものにフェミニンをつけてるだけなので、うんうん、まあ、別にあの本当はね区切ることなくて、うんうん
ね、
もう生活の質だからさ、うん、何でもいいんだけどね。
それがなんかこう気づきになればいいよね。
そうそうね、う
ん、私にあの気づきを欲しいんですけど、はい、あのなんで鍋鉄って女性のその
鉄分
、うん、それはどうつながってくるの？
生理とかであの血液が出てちゃう鉄分不足にどうしても女性は陥るので、
血液が足りなくなるからそうそうそう、まあ、お鍋で料理をしていれば、うんうん、鉄分を一緒に
そこでね取れる。
あのほらランプ鉄器とかもそうじゃない、
うんうんうん、
あえて鉄の塊入れるね鍋に入れる時もあるぐらいだから、うん
うん、なるほど、まあ、貧血になっちゃいがちな女性 の、 その健康を
サポートするっていう、
そうそうそう、そういうなんか製品がたくさんあるその、うん、フェムテックジャパンっていう、うんうん、まあいや東京とかでやってるイベントの優秀賞を取ったという、
ま
あ、
でもこの時実はね裏話でまだね、うん、私販売してなかったのランジェリーナを、
えまだしてる
これ、ね、テストマーケティングしようと思って1000人分1000人分配りたくて、あのほら配るのに群馬で配ってもさ そんなにわからないじゃない、はいはい、だからこのイベントに出ちゃって配ればいいやと思って、
すごいその発想、
まだね会社立ち上げて2ヶ月だったの、でそれで本当製品の今と違うやっぱプロトタイプよ、ちょっと生地も若干違ったし、
私最初にモニターで ね、 そうそうそう、ね使わせてもらって、
まあ、群馬県の方にも何人か配ったんだけど、まあ、それを1000枚配らなきゃいけなかったんで、ヨメテクジャパンさんの方出させてもらって、で配った時にこう賞いただいちゃったん で、 で皆さんからどこで売ってるんですかって聞かれちゃって、いやこれまだ売ってないんですよってことで、
後戻りできない状態になったんだ、
なのでその3ヶ月後に正規販売ということで、
すごいこのスピード感ですよ、
すごいですね、あの商品見たことあるんですけど、デザインとかって、
そうでしょう、
どうあのなんていうんだろう、 見た目を説明するのすごい難しいです
ね、そうラジオだからこれすごく難しいと思うんだけども、皆さんに想像してもらいたいのが、まあ、通常布ナプキンっていうと、あのこうファブリックな、ね、布水玉模様だったりとか、チェックとかお花柄とかの
可愛い感じのね、
そういう生地を使って肌面にコットンとか麻を使って、あのまあ、繰り返し洗ってね、やるものなんだけども、その肌面に、群馬県のシルクを使って、って言ってもねこのシルクがまた例え難しいんだよね、
ね、なんかいわゆる想像するシルクじゃない、
じゃないのよ、うちオリジナルのシルク
ね、私も愛用してるんですけど、
ありがとうございます、もうい
やもう本当にね快適なんですよね、
サラフアツヤっていうね、もういいとこサラフワツヤ全部撮ってみたみたいな、
あとねもうデザインも、ね、あのまあ、ランジェリーナ、
そうランジェリーナナプキンってこれダジャレなのよ実は、ランジェリーナナプキンのランジェリーナ
はいはい、あの下着っていう意味のランジェリー
とナプキンを合体させてランジェリーナっていう、
そうなんですね、そうおしゃれな名前、
でもね本当にそのが分かるぐらい、ランジェリーなんだ、布ナプキンじゃなくて、
そうなんです、
本当にランジェリー の、 あのレースがついてたりとか、本当にあの女性がちょっとキュンとするような、もうデザインで
ちょっとこう高級感のあるブラジャーの柄っていうんですか、あれに近いナプキン、
そう、そう、まあ、ここはちょっと語ると3日ぐらいかかる
からさ、そうね、そうね、もうね愛用者がもうね止まらない、入社止まらない
ですよ、
またちょっとねゲストでもっともっとその開発秘話とかね詳しく詳しく聞いていければ、
ね、9月にいるさんじゃね、性教育フェスタでも
いつも毎年お世話になってるので、
去年もお世話になりましたけど、今年もね2025年もあの性教育フェスタやりますので、はい、そこでね
一緒に多分
あのランジェリーナの製品ねあの見ていただけるかなと思うんですけど、
そうですね、あの、放送聞いてる方はあの我々のインスタグラムに、あのランジェリーナの製品とか ね、 ね写真を載っけようと思っていますので、そちらと、ね、合わせてね、見ていただければと思うんです、
イラジリの製品を買うと、発展途上国の支援とかにもつながるんですか、
ね、そうなんです、あの今ちょっと止めてるんですけど、でもあの本当に最初もともとね、創立っていうかこの事業立ち上げた時のきっかけにそこ入れていって、であのまあ、日本人って恵まれてるから気づけないんだけども、あのアフリカとかね、発展途上の国、
中東とかね、
でね、あの女性性器切除っていう、
女性性器切除、
女性性器切
除、慣習なの、まだ普通に文化として残ってて、
あの男性で言ったらあの割礼っていう文化、
そう、女性バージョン、
あ、皮を、なぜだと皮を切ってしまうのの女性バージョン、
そう、クリトリスとかもね、
そんなことが
まだね、やってます、
文化として
ね、文化とか日本人は本当にピンとこないと思うんですけど、まあ、それが結婚の条件になってたりとかね、する国もまだ
大人の女性としてのってそのスタンダードみたいな考え方で、
そういうのの、まあ、あのそれってなんでそういうことになっちゃうかっていうと、やっぱり知識がない、みんなのこう性に関する知識がなくて、そういうものをずっと伝統的に、ね、やってしまっているので、まずはその学べる環境を作ってあげるっていうこともすごく大事なんですよね、
なので本当私もだから、その知るってことをまず皆さんにしてほしくって、まあ、うちの製品を買っていただけることによって、そのうちの一部を、その支援に当ててさせてもらう、まあ、それは教育という意味でね、物資ではなくて教育の視点でってことで、私はあの考えておりました、
まあね、このラジオでも日本の性教育と世界の性教育ね比べたりなんていうのもありましたけど、やっぱりこう生理とか、まあ、女性のその性器についても各国で変わるっていうのはね、それ聞かないと、
やっぱ知らないからね、
知らないですよね、じゃあちょっとそのランジェリーナをこう購入をすれば、そんなまあ文化もちょっと知れるっていうことなんですけど、もう少しこの製品開発 の、あのところに、先ほどもねあの群馬県産シルクを使うなんていう話がありましたけど、シルクにまず行き着いたのがどうしてかとか、 なんかそのあたりって
誕生秘話的な、
そうですよね、うんうん、まあ、ここちょっと言い組んではいるんですけど、もともと群馬県産シルクを使っているベンチャー企業さんの、はい、まあ、ちょっとフード的なものだったんですけど、フードパウダーの方ね、
はい、
うん、でちょっとそれに話をジョインさせてもらったことがあって、うん、でその頃に初めてその群馬県のシルクってものに触れることがあって、うん、コロナの前、はい、2018ぐらいだったかな、
うんうんうん、
でまあ、自分がまさかね、そのシルクに携わるって思ってなくって、はい、ナプキンを何かいい素材でないかなって考えた時に、うんうん、私もともと肌荒れとかアトピーとか持ってる人間で、でその時にやっぱり人間の肌に一番近いのが天然繊維の中ではシルクだった、うんうん、人間の第二の肌とも呼ばれてるのよ。
へえ、そんな表現があるんですか。
それぐらいその成分、アミノ酸とかタンパク質とかの成分が人間の肌に近いんだって。
へ
え、っていうこともその時知って、はい、で私そんなに、ね、いいものを使ってないな、うん、実際ね、うん、で昔から群馬県って、あやこちゃんほら出身地が違うけど、うん、群馬県だと縄文カルタってするじゃん。
ありますね。
で魔の羽蓋ってさ、マユとキイトは日本一とかって言って取るのよ、うん
うん、はい
はい、日本一って散々言ってる割には、うんうん、私一個もね群馬県のシルクのを持ってないなと思って。
私は持ってないかも、
ね、この番組全国で聞いてる方がいらっしゃるので改めて、ね、説明すると、うん、富岡製糸場という、はい、まあ、それともに、うん、まあ、いろんな絹産業遺産群という、そうですね、ね、登録があって、まあ、群馬県内唯一の世界遺産登録されている、
うんうん、はい、そっか、
唯一なの。そうなんですよ、うん、だから、まあ、それがあって最初俺シルクに、うん、スポット当てたのかなと思っておいたんですけど、
全然そうじゃなくて、たまたまね、
うん、でも確かに群馬県民でもそのシルクを使っていこうとかってない、
そう、うん、あんだけカルタで言ってるのに、
うん、そうそうそうそう、
で上毛カルタっていうね、群馬県のカルタがありますけど、
で、まあ、その時にそのまあ情報としてね、シルクの裏側を知ることになってですね、で、まあ、その松浦にある薄井製糸っていうね、はい、工場を見に行って、うん、本当に日本でも生糸にしてるほとんどの割合がそこで作られてるって話で、
はいはい、
なのにですよ、
うん、
時代錯誤並みなね、うん、工場で、
うん、
そのなんかね情景が私の中で、うん、こりゃいかんなっていう感じになっちゃって、
そこで火がついた。
そう、うん、全く繊維とか興味なかったのに、うん、なんかねこの群馬県民として、うん、この素材をなんか活用していかないと、うんうん、もったいないんじゃないかなっていうのと同時に、うん、まあ、その女性のね、うん、デリケートゾーンのかぶれ問題、うん、私も自分がそうだったので、
うん、
なんかそこをこう合わせたらね、なんかビジネスとして何かやりがいがあるのかなって考えたのきっかけ。
チームランジェリーナ、うん、ほとんど男性
なんです
ね。なんか
デリケートゾーンのね、そういうのやってるんだったら女性がスタッフが多いのかなと思いきや、
そう、男性ばっかりです。
男性ばっかりなんですね。
デザイナーも男性だし。
あ、そうなんですか。
そう、
そこがねなんかこうすごいなと思ってて、
そう、これが面白くって、うんうんうん、まあ、今回その性教育のこの番組なので余計言いやすいんだけども、うん、私ってフェムケアとかフェムテックを目指してた人間ではないし、うん、たまたまその製品を作った時の潮流というか時代の流れがねフェムテックの勢いと一緒になっちゃって、うん、イベントがちょうどあったんで出ちゃったら、
う
ん、乗っちゃったの、
うんうん、
私フェムテックの人間でもないし、はい、自分からそういった講座をする人間でもないし、
うん、
なんだけどその時私普通に思った時に性教育もそうだと思うんだけど、うん、どっちだけがやればいいって問題じゃないって思うの、
うん、そう思う、
うん、だから私はむしろこの製品をね、うん、女性だけのために作るつもりも全然ないし、
うん、
だからってこう男性だけに別れっていう問題でもない、
うん、
お互いがやっぱり寄り添って普通に日常の中にあって初めてだと思ってる、
はいはい、
ですよ、
うんうん、
なのでやっぱ男性の方に普通にジョインしてもらって、はい、やってもらった
んです。その開発に関わったからこそやっぱ理解してもらえることもねたくさんあるしね、まあ、山田も多分そうだよね。私の講座にこうついてきてサポートしてくれたりする中で、うん、やっぱり少しずつ性教育って大事だっていうことが分かってくれて、うん、で、まあ、今回ラジオを一緒にねやることになりましたけど、
うんうんうん、
やっぱりなんか男性がね性教育ラジオなんてなんでっていう感じに多分世の中の人は思うね、まだ、 まだ、 ね、まだ思うけど、
そうなのよ。
でもやっぱりそれが身近にあるっていうところがねやっぱ必要だし、
うん、
こう男性だからこう生理用品は関係ないみたいな風に女性がこうしちゃってる部分もあるから、
あの、ね、男性にこうなんで分かってくれないのって女性言う人多いけど、
うん、
逆返すとね女性自身もそこをちゃんと男性に分かるようにね開示してないのよ。
いや本当本当、そうそうそう、どんなことに困ってるかとかをきちんと説明もしてないのに分かってはちょっと難しい、ね、
そうなんです。そういう意味でもランジェリーナっていうこの製品を活用してもらって、
うん、
もっとねお互いがね歩み寄れるような製品になれたらいいなと思って、
うんうん、
でパッケージもこう男性のねネクタイのパッケージのようなデザインしてもらったりとか、
うんうん、あ確かに、
そう、
そうかそうか、
普通にだからもう何うちなんか本当に電車とかで ランジェリーナ出してても誰も気づかないし、
誰も気づかない、なんか綺麗なハンカチかな。
むしろ男性メンバーうちね、あのスタッフがね、こうイベントでポケットチーフみたいに入れてたんだけど、
入れてた、
誰も他の人が気づかなくて、最後にジャーンって出した瞬間に拍手喝采みたいな、もうそれぐらいなんか普通にしてもらいたいなと思って。
私もね、あやさんと仕事をしていて、あのある程度ね、生理周期みたいなのは、あの教えてもらうというか、
いいですね。
たまにこうイライラするときとか、ちょっと不安になるときなんかは、あ、生理前の、PMS っていうんですか、
さすが、
あの月経前症候群でしたっけ、あのちょっとこう不安になったりする期間があるっていうのを分かっていた方が、仕事するにしても、まあ、こう夫婦関係とかですかね、あの どんな家族でも、あ、これすごい大事な知識だなって勉強になりました。
なんかこう、自分が犠牲を感じてね、逆に人に切れるぐらいなら、ちゃんと伝えてお互いにフォローし合っていく社会を作ったらいいんじゃないかなと。これって性教育だけじゃないと思うんだよね。
はいはい、そうね、生理用品を通じて、その男性女性がその性の知識をこう共有するっていうのがすごい大事ですね。
それが本当の人間のコミュニケーションなのかなって。
本当に、そうそう、
すごくいいツール。
そうなんです。
で、今もう開発して販売はもちろん始まってきて、はい、いろんな方にこうの手元に届いたと思うんですけど、こう手に届いた方々からのこう声とかってどんなものが届いてるんですか。
そう、これ私ね、まあ、予想もしてたんだけど、予想以上に深くって、やっぱり女性でもさっき言ったように自分にこう犠牲、なんていうか自己犠牲をしてる人が結構多くてね、だから女性だからもっと我慢しなきゃいけないとか、お母さんだから我慢しなきゃいけないって思ってる人が結構いてね、
はいはい、生理痛が痛いのを我慢して、まあ、家事とか仕事をしている人がいっぱい実はいた。
そう、あとそれだけでもなくって、いろんなそういう生活の至るところでね、お母さんって後でいいかなみたいな後回しする習慣があ
った。ご飯とかね、後回しどんどん食べて、私後でいいからみたいなね、
のびのびのラーメン食べるみたいな。
そう、でもそれがなんかやっぱりあの一時が万事じゃないけども、それをランジェリーナをね、こう人にも見せるわけでもない部分に、大事なランジェリーナを使えるようになるとですよ、ここはね、循環が変わってくるんですよ。
ほう、
要は今まで粗雑なものを使ってると、私なんてっていうどこかにね、犠牲心があるの、なんだけど私だからこそに変わるのよね、ランジェリーナ使うと。
はいはい、
そうすると私だからこそこんなにみんなにも愛を注げるしって思えてくると、矢印が変わるんですよね。
ただの生理用品じゃなくて、
じゃなかった、
なんだろう、こうアクセサリーとかネイルを変えてみたみたいな、なんかちょっとこう自分の気持ちを上げるアイテムになってる。
なんかすごく自分を大切にしている感じがするんだよ ね。
ただ例えばだけど、ネイルとかさ、アクセサリーって人に見せるっていうちょっとさ、マウント的なものもあるわ、ね、あるわとか言っちゃったなんかそういうブランドとかつけるときにさ、こう、まあ、そういうのもあるじゃない、人間って。だけどランジェリーナとかサニタリーって絶対そこじゃないじゃん、
見えないところ
だから、ね、要は、ね、自己満足の世界なわけ。その時にじゃあ自分にどれだけ、ね、向き合えますかっていうところであって、ここが向き合える女性を増やしていくことがうちのビジョンなので、ジュナ株式会社は女性の在り方をデザインするっていうミッションになってます。
なるほど、ただただ製品を作るんじゃなく、
そうなんです、あくまでも、ね、教材、ランジェリーナは教材。
すごいね、こう男性にもこう生理、男女の体の違いを理解してもらうっていうのもあるし、
同時に女性自身が自分の人生に自分の在り方を自分で掴んでいくっていうデザインの仕方、要は他力本願じゃないのよ、自分で自分の人生を歩んでいくっていう、それがね、ランジェリーナ使えた人のフィードバックが大きい。
へー、結構群馬県内だけじゃなくて、
だけじゃない、これすごくって、
はいはい、
嬉しい、本当に、
いや本当にムーブメントがね、起きてる感じが
しますね。 DM とかね、結構そういう深いのが来るんです、うち。
そうなんだ。
その DM 結構私涙流しながら読んでます。
なんか紹介できる、
一つ一つのエピソードが ね
紹介できるエピソードなんかあったりします？
いや、いっぱいありますよ。
ですよね、ちょっと紹介しきれないと思いますけど、
でも一つ例えばだけど、まだ赤ちゃん産んだばっかりで1歳で、自分はね、まあ、育児でやっぱ疲弊してて、で赤ちゃん目の前にしながら、嬉しいんだけど何か物悲しくなる、
わかる、
で生理が戻ってきて来るんだけど、なんかその生理すらもイライラしたりとかして、私何なんだろう、で仕事がうまくいくわけでもなく、でその子供抱えながらの毎日、でもその時ランジェリーナ使えるって思うと、なんかその自分がね、この絵を使えるならっていう喜びに変わって、なんならその1歳の娘が大きくなった時、ランジェリーナをあげたくなったっていう、
素敵
って思っただけで気持ちが違うって言われて、そうなんです、
そんなにこう気持ちが高まるというか上がる っていう声が届いてるんですね。
ぜひなんか、いや本当あの使ったことがない方、まだね紙ナプキン使ってる方の方が当然多いと思うんですよね、うん、8割ぐらいは多分、ね、紙ナプキンだと思うんですけど、うんうん、まあね、あの選択肢の一つとしてね、まあ、そう言って自分のこう気持ちをね上げたりとか、なんかこう心がねちょっと変わっていくみたいなきっかけになるかもしれない可能性もね、うん、あるんで、ちょっとねあのまだ試したことない方も試してみてほしいなと思いますね、
はいはい、あのライナーも出たのでぜひぜひあのこれからライナーからお試してもいいかなと思います、
うん、これからの時期ねちょっとムシムシしてきて湿度がね上がってくるから、ねね、ちょうどいい季節かもしれないですね。
なるほど、いやあの私勉強になることばっかりでしたいや本当ねこのラジオ男性に本当聞いてほしい、
本当に
ですよね、うんうん、はい、あの1回目のゲスト会ということで、はい、株式会社あジュナ株式会社の安藤純子さんお招きしましたが、はい、また来週も引き続き、は
い、ちょっとね
ゲスト
としてまだまだ喋り足りないと思うので、
そうですね、
2週にわたってお送りしたいと思います。
はい、安藤純子さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ラジホケ、
番組エンディングとなりました。
はい、
はい、もう目いっぱいゲスト回取りましたのでもうあとはね最後の案内だけです、
はい、
あのたくさんですねお便りはいただいていて、うん、今度のね5月の30日の金曜日の回に、はい、そのお便りをねあのドット、はい、全部あの、はい、お返ししようと思って、う
ん、質問たくさん来てますから ね
ちょっと保留しているのがあって申し訳ないなと思っておりますが、はい、5月30日に お答えしようと思っています。はい、ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性に関する質問お悩みも募集しています。再放送は日曜日のお昼12時からお送りします。県外からリアルタイムでお聞き、いただく場合は、スマホアプリリスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできます。各種情報はラジオ彩り保健室と、インターネットで検索してホームページを探してみてください。私たちは、スポンサーと二人三脚でね、番組を作っております。はい、スポンサー企業の訪問の際はラジホケ聞きましたとお伝えいただければと思います。
はい、
明日からいよいよエンジョイホンダもスタートですね。
はい、楽しみですね。
はい
はい、来週も今週に引き続きのゲスト会になります。ジュナ株式会社の代表でいらっしゃいます安藤純子さんを引き続きねお招きしてお送りします。本日のお相手は生計育推進プロジェクトの綾と
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、なご昔仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。